皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
2016年6月、早いもので今年6回目のゴスペルアワーですね。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。今日は神様の布石というテーマでお話をしたいと思います。
神様の布石ですか？布石というのは囲碁で使われる言葉ですよね。
はい、先月発売された星野富弘さんの新しい詩画集、あの時から空が変わったの最後に、神様の布石というお話が紹介されています。
はい、まずその前に、石つながりで王様の石という面白いお話を先に紹介しましょう。ある王様がとてつもなく重い石を道に置きました。そして誰がその重い石を道からどかすかを見ていました。しかし誰一人それを動かそうとする人はいません。
石を放っておくだけの政府を罵っていく人はいました。しかし最後にやってきた貧しい農夫は立ち止まり、その重い石を汗を流し、手のひらからは血を滴らせて、ついに道の脇に移しました。
ところが石を動かしたその下にどっさりお金の入った財布が置いてあり、それに手紙がついていました。誰でもこの必要な作業をする者にこの金貨は褒美として与えるとの王様の言葉だったという話です。
神様は一つ一つの困難や試練の石の下に祝福を隠しておられるのです。私たちの人生に障害物が置かれているのは、一つ一つ意味があるんですね。神様はそれによって私たちの信仰を試し、私たちの心を上に向け、恵みを受ける機会を与えてくださるのです。私たちを低くする試みの石の下には、祝福が、恵みが隠されているのです。
それでは今日の1曲目の歌をお届けしたいと思います。星野さんの詩でサムエルさんが歌っています。シーズンズ、悲しみの意味という歌です。
冬があり、夏があり、昼と夜があり、晴れた日と雨の日があって、一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になっていく。
それではお聴きください。
一つの
サムエルさんの歌でシーズンズ、悲しみの意味をお届けしました。
はい、それでは神様の布石というお話を紹介してください。
布石とは囲碁の言葉で、試合の展開を予想して先回りした一手を打つことで、将来を予想して準備しておくという意味です。神様の布石のおかげで今日の私があると思っていると星野さんは書いておられます。星野さんが高校1年の時、畑にまく重い堆肥を背負い、息を切らせて急な坂道を登っていると、突然目の前に白い十字架が現れました。十字架には労する者、重荷を負う者、我に来たれという聖書の言葉が書いてありました。我に来たれとはどういうことなのだろう。十字架の言葉は星野さんの心に刻まれました。
それから星野さんは大学を卒業後、中学校の体育の先生になりましたが、クラブ活動の模範演技中の事故で頸髄を損傷し、手足、体の自由を失いました。病院に入院中、口に筆を加えて絵を描き始めます。その後、病室でキリスト教の洗礼を受け、クリスチャンとなります。そして、口で加えた筆で描いた詩画集などを出すようになりました。
しばらくして入院中に、神戸さんという夫婦が星野さんを訪ねてきました。星野さんの愛深き淵よりという本の中に、自分たちが立てた十字架のことが書かれてあるのを見て、 驚いて星野さんを訪ねてきたのです。実は生後8ヶ月で亡くなった息子さんの墓に十字架を立てて聖書の言葉を書いたのは、キリストの言葉に立ち止まる人一人でもいてくれることを願ってのことでした。
神戸さんは小沢牧師から洗礼バプテスマを受けておられました。実は星野さんはその小沢牧師の息子さんの大学の後輩で、同じく器械体操部に所属して普段からお世話になっていました。ある土曜日、先輩のスクーターの後ろに乗せられて家に招待されると、そこは太田キリスト教会という教会の看板がかかっていました。お父さんは牧師だったのです。
翌日日曜日の礼拝に星野さんは初めて出席することになりました。星野さんが堆肥を背負って家の裏の土手で出会い、心に刻まれた十字架の言葉は、神戸さんがこの小沢牧師に頼んで書いてもらったものでした。その小沢牧師に星野さんは大学生の時に出会っていました。
星野さんが何も知らなかった高校生の時に、神様は星野さんに堆肥を背負わせ、老する者、重荷を負う者、我に来たれと呼びかけて、最もふさわしい人に次々に出会わせ、神様の家の門に優しく導いてくださいました。見事な神様の布石です。
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないと聖書にあります。それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。
2曲目も星野富弘さんの愛されているという詩の歌です。歌っているのは右輪さん、サムエルさん、レインボーミュージックジャパン、大宮香織さん、武雄さん、木梨信久さん、竹下静さんです。
どんな時にも神様に愛されている、そう思っている。手を伸ばせば届くところ、呼べば聞こえるところ、眠れない夜は枕の中にあなたがいる。
それではお聞きください。
どんな時にも神様に愛されている、そう思っている。手を伸ばせば届くところ。
手を伸ばせば届く。
星野富弘さんの愛されているをお届けしました。
今日は神様の布石というお話ですが、聖書の中で神様の布石を体験したヨセフさんのお話を紹介したいと思います。
ヨセフさんは12人兄弟の11番目でした。お父さんに特別に贔屓され、面子がられ、可愛がられていましたが、他の兄弟たちはヨセフを妬んでいました。ある時ヨセフは夢を見て、他の兄弟たちの麦の束がヨセフの麦の束に対して頭を下げて拝む夢を見たと言ったものですから、お兄さんたちはヨセフを憎み、ヨセフを奴隷に売り飛ばしてしまいました。
ヨセフはエジプトに売られて奴隷となりましたが、そこで一生懸命働くと王様の家来のしもべとして働くこととなり、その家の管理を任されるようになります。
しかしその主人の奥さんのあらぬ濡れ衣を着せられ、牢屋に入れられてしまいます。しかしやがて牢屋の管理長に気に入られ、牢屋の管理人を任されるまでになりました。
そこへ王様に仕える家来2人が投獄されて、それぞれ夢を見ます。ヨセフが夢を解き明かした通り、一人は処刑されて、一人は王様に仕える仕事に戻ります。
しかしヨセフはその家来を助けたにもかかわらず、2年間牢屋にとどまることになります。やがてエジプトの王様の夢をヨセフが解き明かした結果、ヨセフはやがてエジプトの総理大臣になります。
王様の夢の通りに7年の大豊作に続いて7年の大恐慌が襲ってきます。しかしヨセフの賢い政策のために、世界中に飢饉が襲ってもエジプトには食料が豊かにありました。
やがてヨセフのお兄さんたちがエジプトに食料を求めてやってきて、総理大臣となったヨセフと面会して、ヨセフを拝むように頭を下げます。20年も前にヨセフが子供の時に見た夢の通りになりました。
このあとヨセフと兄弟たちのやりとりがまだまだ続くのですが、最後にヨセフはお兄さんたちに、私は兄さんたちがエジプトに奴隷として売り飛ばしたヨセフだと身の上を明かします。お兄さんたちはヨセフに仕返しをされるのではないかと恐れますが、ヨセフはお兄さんたちを許し、お父さんや家族全員をエジプトに呼んで、飢饉から家族全員を救うことができました。
ヨセフは、私がエジプトに来たのはお兄さんたちが奴隷に売り飛ばしたからではなく、神様が私たち家族を飢饉から救うために私を前もってエジプトに使わしたのだと語りました。本来であれば、おめだちのせいで俺はどんだけ苦労したかわかるがと仕返しをしたとしても不思議ではありませんでしたが、ヨセフは神が自分をエジプトに前もって使わされたのだと自分の人生を振り返って説明しました。
なぜこんなことが、あんなひどいことがと思うことが次から次へとヨセフに襲いかかりました。しかしヨセフは、神が私をエジプトに前もって使わしてくださったのだと説明しました。聖書の言葉、ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
リビングバイブルでは次のように翻訳されています。そして私たちは神様を愛し、神様のご計画通りに歩んでいるなら、自分の身に起こることはすべて益となることを知っているのです。
それでは 今日3曲目の歌として星野富弘さんの会いたいという詩を佐々木静香さんの歌でお届けします。
それではお聴きください。佐々木静香さんの歌で会いたいをお届けしました。
今日は神様の布石というテーマでゴスペルアワーをお届けしてきました。天地万物すべてを作られた神様が私たちを愛してすべてのことを最善になしてくださる神様がいつも私たちと共にいてくださるというのが聖書のメッセージです。
人と比べて落ち込んだり、逆に傲慢になることもなく、どんな大変な状況になっても、最善をなしてくださる神様を信頼して生きていきたいものですね。創造主なる神様は、何の目的もなしに私たちを地上に置かれたわけではありません。神様は私たち一人一人に対して素晴らしい計画を持っておられるのです。
聖書の言葉、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミヤ29章11節。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会の福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
7月にまた
お耳にかかりましょう。